では暮らしの中のニュース解説です。東京電力福島第一原発の事故の後、食の安全に対する不安が広がっています。チェルノブイリの事故で多くの土地が放射能で汚染されたベラルーシでの対策がそうした中注目を集めています。現地を取材した石川解説員です。よろしくお願いします。そのベラルーシチェルノブイリの事故ではどのぐらいの被害を受けたんでしょうか。
ベラルーシというのはロシアとポーランドの間に挟まれた国ですね、はい、このチェルノブイリ原子力発電所の北にありまして、事故後放射性物質を含んだ雲にですね覆われて国土の 23% が今も汚染地帯でですね、私が取材したこの第二の都市ゴメリも汚染地帯がありまして、この周辺の地域はですね、まあ東京電力福島第一原発の周りのですね警戒区域や計画的避難区域と汚染の状況は同じようなものなんですね、
はい、事故から24年が経ちますけれども、現在ベラルーシでは食の安全確保どのような体制を取っているんでしょうか。
ですね、3つの柱ありまして、はい、食品に対する何段階にもわたる検査体制、それから食品に含まれる放射性物質についての厳しい基準、それから安全な食品を作るための生産者に対する技術、財政面の支援というのが3つの柱となっているんですね、はい、でこれは首都ミンスクの食料品市場です。でベラルーシではですね、食品が国の定めた基準値以下であるという証明書がないと販売できません、
はい、
生産と流通そして販売それぞれの現場で放射性物質の測定が恒常的に行われているんですね。まあ、日本もそうですけれども、ベラルーシでも人々にとって秋はですね、木の実やキノコなどですね、森の幸も重要な栄養源なんです、
はい、
ミンスクの市場では森で採れたですねツルコケモモとに似たですねクリュックワと呼ばれる実のですね検査が行われてました。
クリュックワどんな味がするんですか。
大変酸っぱいんですけど美味しいです。栄養価が高くてですね、冬の重要なビタミン源なんですね、うん、まず外部の放射源線を測定して箱のレベルが、大体同じだとしてからですね、箱のさまざまな部分から実を選んで重量を測ると、でそれから測定器に、かけるわけなんですね。でそうしておよそ10分ほどで結果が出ます。でクリュックワのこの検出は限界未満ということで市場で売ってもよろしいということでした。
これほど厳しい体制を取っているのはどうしてなんでしょうか。
実はですね、ベラルーシは国土全体に占める汚染された土地の割合はウクライナやロシアよりも多いんですね。でしかも特にこの南部の土地っていうのはいい土地で農業を支えてたところですから、
はい、
でその土地を全部捨てるわけにはいかないと、うん、でこうした土地をと向き合ってですね、汚染された土地の中でどう安全に暮らすかと真剣に向き合わざるを得なかったと言えるんですね、
はい、食品に対する基準値そのものはどういうものなんでしょうか。
ベラルーシでは1999年に定められた基準値が今も続いています。で日本の暫定基準値よりもですね、はい、かなり厳しめのですね基準です。日本では多くの食品が 1kg あたりだいたい放射性成分ですと500ベクレルが基準ですけれども、ベラルーシはこのように国民の食生活に合わせてですね、いろいろ値が定められているわけですね、
はい、
ただ最初からこれほど厳しい基準であったわけではなくて、92年基準値96年基準値とあって次第に厳しくしてきたんですけど、ただ興味深いのはですね、基準を厳しくしたにもかかわらずこのように牛乳や穀物のですね基準を超えたという例がどんどんどんどん減ってるんですね。
これはどうしてでしょうか。
それはですね、検査結果と生産現場が結びついて、例えば牛乳が基準値を超えたら餌が悪かったのか何なのか原因を究明してですね対策を取る、あるいは土地の汚染の程度によってその土地にあった作物を植えるなど対策を取ってるんですね、
はい、
で私が訪れたのは南部の汚染地帯のゴメリなんですの市場なんですけど、ここでも地元で採れた肉から野菜、乳製品、そしてキノコや果物など多様なものが売られていてですね、必ず検査を通った証明書があるわけですね、で市場にも放射性物質を測定する検査室がありましてですね、はい、こうした検査と生産を結びつけた簡単なき努力が食の安全安心の確保につながっていると言えるんですね。
こうした食品の検査所どれぐらいあるんでしょうか。
全国に860箇所あってですね、全国で年間1100万個の検体が調査されてるって言うんですね。しかも買い手がですね、自分で買った食品を市場で買ったものをここに持ち込んでですね、 検査することも可能なんですね、はい、しかも検査は無料で消費者自身が安全を確かめることもできるということなんです。
Я уверена, потому что у нас на рынке всегда все проверяется, ага. у нас всегда выдаются талончики. Ага. И если вы не уверены, вы всегда можете подойти, спросить талончик, сходить сами проверить.
日本では検査する機関、機械も少ない、手が回らない状況ですけれども、こうしたものをどのように揃えているんでしょうか。
まあ、正確性ではですね、日本のような緻密な検査をした方がいいんでしょうけれども、ベラルーシではですね、それぞれの現場で測れるように簡易な測定器が開発されておりまして、日本に比べるとはるかに安くですね、販売され、また国の予算でそれぞれの市場や生産組合、学校などに納入しているんですね、はい、また検査員も学校の先生などが国の定める検証を受けて放射性物質の測定を行っていると、つまり速さを重視した非常に実践的な測定体制だと思いましたね。
そう、日本はベラルーシからどんなことをこう学べるでしょうか。
ベラルーシは地元の食料を食べる割合が日本に比べて多くてですね、あるいは国民が別荘地を持ってまして、そこで自ら食料を栽培していると。この点は加工食品の多い日本の場合とはですね、どこちょっと違うところありまして、日本の場合はどこで検査するのか、どこで網を張るのか、異なるシステムも必要かもしれません。ただ学ぶべきはですね、ベラルーシが放射能汚染にしっかりと向き合っているということですね。でベラルーシは今の検査体制になるので確かに10年かかりました。だから事故直後の今の日本では無理だという人もいるんですけれども、ただ日本もゼロから始めるのではなくてですね、こうしたチェルノブイリの経験がありますから、それを取り入れて日本の技術を組み合わせればですね、日本に合った放射能対策というのが必ずできると思います。
暮らしの中のニュース解説、石川解説委員でした。